それでは、特集である食料安全保障の強化に向けてから始めます。世界的な食料需要の増加や、国際情勢の不安定化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりにより、食料の多くを海外に依存している我が国は、将来にわたって食料を安定的に供給していくためのターニングポイントを迎えています。
具体的にはどのようなことが起きているのでしょうか。
まず、世界の食料需給ですが、世界的な人口増加や新興国の経済成長等により、食料需要の増加が見込まれています。さらに、気候変動による農産物の生産可能地域の変化や、異常気象による大規模な不作等が食料供給に影響を及ぼす可能性があり、中長期的には逼迫が懸念されています。
食料の生産には農地や水など限られた資源が必要な一方で、人口増加や経済成長で食料の需要量は増加し続ける。さらには気候変動も影響してくるという構図ですね。
さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うサプライチェーンの混乱に加え、ロシアによるウクライナ侵攻が重なり、小麦やトウモロコシ等の農作物だけでなく、農業生産に必要な原油や肥料等の農業生産資材についても、価格高騰や輸入の停滞等の安定供給を脅かす事態が生じています。
人口増加や気候変動以外にも、国際情勢が食料安全保障上のリスクに影響しているようですね。
穀物等の国際価格は、新興国の畜産物消費の増加や、バイオ燃料等のエネルギー向け需要の増大等により、近年上昇傾向で推移していましたが、さらに主要輸出国であるアメリカやカナダでの不作や、中国での飼料需要の拡大、ロシアによるウクライナ侵略が重なったことから、小麦の国際価格は、2022年3月には、過去最高値となる1トンあたり 523.7ドルに到達しました。また、トウモロコシ、大豆の国際価格についても、過去最高値に迫る高い水準で推移しています。
日本は農産物をどのような国から輸入しているのですか？
2022年の日本の農産物輸入額を国別に見ると、アメリカが最も高く、次いで中国、オーストラリア、カナダ、タイ、ブラジルの順で続いており、上位6カ国が占める輸入割合が6割程度となっています。
主要農産物の輸入構造は少数の特定国への依存度が高くなっていますね。穀物の他にも価格が上がっているものはありますか？
穀物の他にも価格が上がっているものとして、まず畜産に必要な配合飼料の価格が上昇しています。配合飼料は原料の約5割がトウモロコシ、約1割が大豆油かすで、我が国は飼料穀物の大部分を輸入しています。配合飼料の工場渡し価格は、2022年1月から2023年1月にかけて 20% 上昇しています。また、穀物や野菜などの生産に欠かせない肥料についても、原料の輸入価格が2021年以降、上昇傾向で推移しており、ロシアによるウクライナ侵略等の要因も重なり、一時は過去最高に達するなど、価格が大きく変動しています。
日本国内で食料を生産するためにも、餌や肥料などの資材の輸入が必要ですが、その価格が上がっているということですね。肥料はどのような国から輸入しているのですか？
肥料には、窒素、 リン、カリウムが特に重要な3要素とされていますが、リンやカリウムといった主要な肥料原料の資源は、世界的にも特定の地域に偏在しています。このような状況の中で、日本はリン酸アンモニウムや塩化カリはほぼ全量を、窒素肥料の原料となる尿素は 95% を輸入に依存しています。このため、輸出国側の輸出制限や国際価格の影響を受けやすく、輸入の安定化・多角化や輸入原料から国内資源への代替を進める必要があります。
輸入の多角化にはどのような例がありますか？
例えば、リン酸アンモニウムについては、約9割を中国から輸入していましたが、2021年秋以降、中国による肥料原料の輸出検査が厳格化され、原料の輸入が停滞しました。こうしたことを受け、2021年のリン酸アンモニウムの輸入では、モロッコの割合が上昇しています。
食料安全保障には、輸入相手国との良好な関係の維持・強化等を通じた輸入の安定化や多角化とともに、国際的な政治情勢などを踏まえると、国内生産の増大に向けた取り組みもますます重要になりますね。
ここまでは、国レベルでの食料安全保障に関する話題でしたが、個人レベルでの食料安全保障についても紹介します。まず、消費者が健康な生活を送るために必要な食品を入手できない、いわゆる食品アクセスの問題です。日本政策金融公庫の調査によれば、公共交通手段の利用または徒歩により、15分以内で食料店舗にアクセスすることができると回答した人は 67.5% となっている一方、15分以内ではできないと回答した人は 32.6% となりました。
3人に1人が15分以内では食料店舗へアクセスできないのですね。手頃な価格で食料は購入できていますか？
健康的な食事のため、食料品を手頃な価格で購入できているかどうかについて、できていると回答した人は 53.5% となっています。一方、できていないと回答した人は 46.7% でした。
日本では平常時においても家庭レベルでの食品アクセスの確保に課題があることが伺われますね。